はい、キネマトクラブ第90回収録始まりまして、よろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願い
よろしく
しま
お願いします。
す。
はい、このキネマトクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい、それで今喋っているのが頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いしま
よろしくお
す。はい、ランタンです。よろしくお願いします。
願い
し
ま
ます
。
す。ランデです。お願いします。
します。はい。で、今回はですね、先月配信されましたね、ネットフリオリジナル映画、デーモンシティ鬼殺しについて語っていこうと思います。はい。じゃあ、まず解説あらすじです。映画 .com からです。2020年から2024年に週刊漫画娯楽で連載された川辺正道による漫画、鬼殺しを生田斗真主演で実写映画化。妻と娘を奪われた元殺し屋の男が繰り広げる壮絶な復讐劇を描いたバイオレンスアクション映画になっています。はい。で、あらすじです。裏社会を震撼させてきた伝説の殺し屋、坂田秀平は、愛する妻と娘との平穏の暮らしのため、殺し屋家業からの引退を決意する。しかし、ある時事態が一変。坂田が暮らす地方都市、新庄市を裏で牛耳る謎の組織、鬼面組に愛する家族を殺されてしまう。何よりも大切な妻子を奪われた坂田は復讐を誓い、マサカリ一本を手に取り、敵のアジトに潜入して暴れ回る。ところが殺されたと思っていた娘の亮は、鬼面組メンバーの不死カンタの慰み者になるため育てられていた。怒りが最高潮に達した坂田は復讐の鬼となり、亮を取り戻すために敵を容赦なく葬っていくが、てんてんてんという話になっています。はい。で、監督脚本は、初長編作品メランコリックで注目された田中誠二さんです。はい。で、キャストが、主人公坂田役を生田斗真さんが務め、尾上松也さん、東出昌大さん、高嶋政伸さん、田中美桜さんが悪党集団鬼面組の面々を演じています。はい、ということで、情報はそんなところで早速感想を語っていこうと思いますが、2人はデーモンシティ鬼殺しいかがだったでしょうか。
はい、まあ、正直ね、全
うん。
然乗れなかっ
乗れなかった
で
の
す
か。
ね。そう、もういきなりで申し訳ないんですけど、その映画冒頭、ね、組織を皆殺しにするシーンから始まると思うんですけど、こう、生田斗真がバストショットでね、こう登場した瞬間に、もういかにも怒ってますみたいな、なんか眉間にしわを寄せた、なんかハードボイルドな顔で登場するんですけど、なんかそれがなんかおかしすぎて、ちょっと
なんか、真面目な映画じゃない、全然。
なんか
コメ
ね、
ディっぽいよね。やってることはバイオレンスなんだけ
そうそう、まあ、生田斗真がちょっとハマり役だったのかどうかちょっと分かんないなと思うんですけど、で、なんかね、その敵の本拠地であるタワーを登りながら、こう、皆殺しにしていくみたいな戦闘だったりとか、あと、まあ、麻薬を生業とするね、悪の組織のあり方もそうだし、なんかね、全部どっかで見たことがある気がするし、あとね、アクションシーンに、まあ、生田斗真 VS 大人数っていうね、シーンが多くて、それも飽きてくるし、
そうですか。
敵幹部との戦闘も、まあ、なんか特に目を見張るものはなかったような気がして、なんか、頭空っぽにして見れる映画っていう、なんかジャンルというかあるじゃないですか、そう言われる作品が。で
まさ
も、
しくそんな感じです。
でも本当に空っぽなんかいいっていう気がして、
本当に空っぽ嫌なんだ、じゃ
本当に空っぽでどうすんねんっていう、
あ。そうなんだ。
まあそのストーリーがどうとかじゃなくて、なんかその、それでも面白いと思わせる何かがあるから見てられるんだけど、今作にはそれがなかったような気がしました。はい。
なんかさ、そのアクションが売りの映画だと思うんですけど、そこもそんなに上がらなかったってことは、その例えばもっとなんか世間的に評価が高そうな、例えばジョン・ウィックとか、そういうのをなんかと比べちゃって、まあ、そうでもないよねみたいなので上がらないみたいな感じじゃないですか。
そうですね。まあ、ジョン・ウィックのアクションシーンと比較するとか、ベイビー・ワルキューレのアクションシーンと比較するっていうことじゃなくて、なんかその、まあ、後で話すんですけど、やっぱりそのアクションシーン以外の部分の魅力っていうのが、やっぱりジョン・ウィックだとか、ベイビー・ワルキューレにはあると思うんですけど、今作にはなんかその、この作品特有の何かっていうものが何も存在しない気がしてて、そこがちょっとやっぱ面白くなかったなっていう気がします。
ありがとうございます。
僕はね、まあなんか世間の評価はもうそんな良くないみ
まあ、
たいなんですけ
そんなでもない。
ど、僕はそこまで悪くはないかなって思いました。なんか、ツッコミどころはすごい満載なんですよね。
ある、それいっぱいあるね。
例えばなんか、まんじゅう食べたら復活したりだとか、なんか、生田斗真、不死身すぎるだろうとか、
そうね。
まあ、山ほどあるんですけど、なんかツッコミ、ね、入れながら見るのが、まあ、楽しかったなって思いました。で、あと、音楽が布袋で、ちょっとこれもね、最初、ダサすぎるんじゃねえかって思ったんですけど、なんか途中からそのダサさがまあ癖になってきて、
合ってない、この映画のダサさと。
なんかね、むしろね、かっこよく思えてきてね、なんか最終的には良かったなって思いました。で、まあ、アクションに関しては、まあ、その雑魚役のその死に方はキレキレで、まあ、そこは良かったのかなって思いましたね。で、まあ、ストーリーは、すごいサクサク進んでたのは良かったんですけど、その市長とかその市政の話はさすがに空っぽすぎて引っかかって、なんかあんな街をスラム街みたいにしていくしか方法がなかったのかなっていうのはさすがに気になっちゃったんで、もうちょいそこは掘り下げてほしかったなとは思いましたかね。まあ、とりあえずそんなところです。
まあ、ツッコミどころ本当にいっぱいあってね、なんか僕はまあ、結構前に見てたんで、昨日もう一回見直したんですけど、最初はあんまり気にならなかったのに、2回目見て気になったのは、みんながさ、鬼面組が鬼の面かぶるじゃないですか。すげえ戦闘しづらそうだな、みたいな。視界がすげえ妨げられそうだな、みたいな。思ったりとかね、いろいろ他にも出てくるんだろうけど、まあ、あとなんか音楽がダサいに関して、まあ、当然僕もそう思ったんだけど、なんかね、この映画自体も全部含めて、なんか愛すべきダサさっていうかさ、なんかそんな風に僕感じられてね、だからあんまりマイナスにはならなかったかなみたいなのがあったりとかね、したんだけどね。
なんか市政のあり方っていう話しましたけど、尾上松也がね、悪徳市長みたいな、ビジレ行くだけ並べて、実は裏でえぐいことやってますみたいな設定だったけど、まあ、それも本当によくある設定じゃんっていうことで、まあ、その尾上松也があのキャラクターを演じるのはなんかその解釈一致というか、わかる気がするんだけど、あのキャラクターにあてがわれるっていうのは、なんかイメージにも合うなって思うんだけど、まあ、でもあまりにもね、それもどっかで見たぞっていう感じですよ。
まあなんだろうね、どっかで見たとはさ、もしかしたらフィクションじゃなくてリアルの方で見てんじゃないか、僕らみたいな思うんだよね。外側から見てたらさ、なんかちょっとその地域がうまくいってるように見せかけて、実は、まあ、特にその職場で働いてる人は大変な目に遭ってるみたいな。リアルで見てるのかもしれないとも思うと、なんていうのかな。そういう時事問題にある程度僕は普通の人に関心があるから、そういうところとリンクして、まだそこはそこで面白いかなと思ったりとか、思ったりとかしたけど。でも僕の感想としてはね、まあ僕はね、すごい面白かったなって感じで思っててね。このデモシティね。で、まあ監督の前作がまあメランコリックで、って映画で、まあちょっとジャンルは違うっちゃ違うんだけど、まああっちも格闘シーンがある程度あるんだけど、まあ、このデモシティに関してはすごい格闘のシーンが増えてて、で、盾もまあ進化してたから、で、まあ、全体的になんか派手になってたから、まあ、その点において見応えがある程度あったかなって感じがあって、で、鬼殺しって主人公の坂田がほとんど喋らないんだよね。アクションに専念してて。で、まあ、同じくその近接格闘もののベビアルみたいに、まあ、だらだら喋らないっていうかね。で、そのベビアルの喋りってもちろん面白い時もあるんだけど、まあ、特にベビアル2なんか僕はだいぶ滑ってるなと思うところが多かったりあるから、なんかそういうことになるくらいだったら鬼殺しみたいにアクションに専念してた方が、なんか見てるこっちとしては面白かったかなってで、あとは僕はこの映画自体が結構テレビゲームのように感じて、こうなんかいろいろなステージクリアして、こう最後、マホロバタワーの最上階にいるボスの市長を倒しに行く感じとかね。で、あとなんか主人公がさっきもちょっと言及されたけど、坂田がまんじゅう食べてね、覚醒するっていう感じは、あれもマリオがね、なんかキノコゲットして、なんかライフアップするような感じも見えたりとかして、なんかその辺のゲームっぽいところも楽しかったかなっていうのがあったんですよね。 で、まあ、なんか他の人の感想をフィルマークスとかで見てると、まあ、一番多いのはやっぱ坂田はさすがに不死身すぎるだろうっていうのをよく目にして、で、じゃあ、あの坂田の異常な生命力の理由っていうのは、その、まあ、彼がさ、病院で目覚めて起き上がった時に、あれ、もう鬼になってたからだと思うんだけど、その劇中ね、何度か言及されてて、50年に一度、誰かに鬼が取り付いて、たくさんの人を殺すっていう、まあ、伝説、まあ、50年って一度、ちょっと 頻繁すぎるだろうとか思うんだけど、
まあ、
で、まあ、その鬼が坂田に宿ってたって考えると、まあ、あの不死身さっていうのは、まあ、人間じゃなくて鬼っていう考えると、特にそこまで違和感を感じずに楽しめたから、僕は。そうそう。その辺は2人どうでした？その、あまりにも不死身すぎるだろうっていうふうに感じちゃって、なんかこう、ノイズになりましたか、見てるときに。
まあ、でもよくあることっちゃよくあること
という
かね、まあ、こういう、まあ、その、主人公が実は強いやつでみたいな、うん、まあ、ジョン・ウィックもそうだし、イコライザーとか、
うん、
まあ、いろんな作品の中でも、やっぱり主人公側は、割とこう刺されたりとか、撃たれたりするんだけど、
うん、
まあ、一応ダメージは負ってるけど、それでもめちゃくちゃ強くて、
うん、
で一方で、雑魚役は、そんなんじゃ死なねえだろうみたいな攻撃でもう動かなくなるみたいなことって、まあ、別に今作に限らず、こういうアクション映画ではよくあることだから、
う
ん、まあ、個人的にはそこはあんま
り、う
ん。
あ、そう、
僕はあの、うん、それでも死なねえのっていう、そのツッコミを入れて見れたんで、そこは、うん、まあ、面白かったかな。
あ、逆にそれは、うん、ノイズじゃなくて面白いの方に行ったんだ、
うんうん、あ、またそれでも死なねえんだみたいな、
うん、そういうノイズで見れるといいよね、
うん、そうだから、そのアクションシーン以外 の、 その、うん、この本作の魅力っていうところの話で言うと、そのストーリーはね、その主人公の家族が殺されたりとか、まあ、死んだと思ってた娘が実は生きていたっていう、まあ、一応のストーリーは存在するんですけど、うん、はい、まあ、なんかそれはこう生田斗真の暴力性というか、それを肯定する理由としてなんかとりあえず存在してるだけで、まあ、正直どうでもいいストーリーというか、
うん、
取るに足らないストーリーなんですよね。それはやっぱりどこかで見たことあるストーリーをこう再生産してるだけだなっていうふうに、うん、思うんですね。で、うん、別にそのストーリーが、だからといってね、そのストーリーが取るに足らないものだからという理由で、こういうアクション映画を批判するつもりはなくて、別に、ベイビー・ワルキューレもそうだし、ジョン・ウィックもそうだけど、僕は好きだけど、
はい、
それは別にあの映画の物語が面白いわけ、面白いからではないですよね。で、例えば、ベイビー・ワルキューレであれば、まあ、特に1ですけど、
はい、
ベイビー・ワルキューレの1だと、例えば東京の、ね、普通の女子高生に見える千里と真宙が、
はい、
まあ、こうある種お仕事映画としての殺し屋をやってて、
はい、
で、まあ、その2人のオフビートな掛け合いが、まあ、面白かったりするとか、
はい、
まあ、まあ、あとジョン・ウィックであれば、その殺し屋御用達のホテルっていうのがまあ話の真ん中にあって、でまあ彼らなりのルールの中で殺しをやるっていう、なんかその組織の構造が面白かったりだとか、あとその標的となったロシアンマフィアが、そのジョン・ウィックという殺し屋のヤバさを、まあ口頭で僕らにも分かるように話してくれる、なんかその面白さというか、続々感みたいな、そういうアクションであるとか、まあストーリーとは別のところにある魅力っていうのが、まあジョン・ウィックだったり、ベビュアルにはあると思うんだけど、ああやっぱ今作は本当あまりにもアクションに走りすぎてて、うん、ああ、なんかその辺の魅力はやっぱ一切ない感じはしましたね。
ああ、ね、そうね、アクション以外で魅力って言われたら、ちょっとこの映画好きだけど、僕もあんまり、うん、そこを分かんないかもしれないね、
うんう
ん、なんか登場人物の掘り下げみたいなのがなかったそうね。
まあ一切ないですよね。
一切ないそう、ね、
うん、うん、
あと僕からはね、まあ、ちょっとまとまりのない感想になっちゃうんだけど、うん、そうだな、まずあれだな、登場人物たちの、あの顔芸が面白かったかな。
あ、
なんか特に生田斗真さんとか尾上松也さんとかね、
うん、
尾上さんに関しては、さすがなんか歌舞伎役者だなみたいな、
うん、
印象を受けたから、うん、あのお、なんかね、ポツポツとこう印象的な顔が見えたっていうのがあってね。あと、あの東出さんが演じた、あの伏井寛太っていうやつが、あれ結構やばいやつだったけど、
うん、
なんかすごい女好きっていうキャラで、なんかちょっと当て書きなのかなと思って、
ね、
ちょっと面白かった。
ハマり役でしたね。
そうそうそう。あとはあれだな、終盤、尾上松也さんが演じた、あの御前様の双子の弟が、あの兄と入れ替わってね、 権力を握るんだけど、まあ、すぐに坂田の娘、亮に弓でやられるっていうオチは、まあまあ好きかなっていう感じで、でそこからの坂田の愛車 のダッチチャージャーっていうマッスルカーに亮が乗って走っていく、でその後ろを思いっきり引きで撮るラストシーンとかも、なんかちょっとかっこいいなみたいなね、あって、まあ、あの辺も好きだったかなってありました。
まあ、なんか弓道やってるところで絶対最後打つなって思いました。
まあね、
やったーって感じでよかったですけどね、
なんか個人的に元刑事じゃないのか、今でも交番勤務のなんか警察官みたいなやってるやつが途中から、
情報屋、ね、
そうそう情報屋の、あいつをなんかもうちょっと活かせてたらなんか、なんか面白かったような気もするというか、
まあ、一応最後まで絡んだりだけど、まあ確かにもうちょっと絡めそうだよね、やり方によっては、
まあ、一応なんかピンチに駆けつけるみたいなシーンはありましたけど、あそこもなんかもうちょっと面白くできた
トンプソンもぶっ放したね、
ような気はしましたね。
僕あれなんですよね、ジョンウィック見たことなくて。
あ、そうです
か。そう、なんかね、見なきゃなと思いつつね、なんか、昔途中まで見てなんかやめちゃったんだよな。ジョン、あれ、まあ、あれ、ベビーアウト比べるとどうですか、どっちも楽しいとかありますか。
あ、なんか
比べらんない、
でも、ワン、ツーは僕はジョンウィックすごい面白いと思いますね。スリー、フォーは別になんかどうでもいいかな
って。あ、見たことは見たんだ。
ワン、ツーはすごい面白かったな。
見なきゃな。
ベビーアウトもまあ、正直、ワン以外は、ツー、スリーと、あとドラマ版はまあ、個人的には、別にかなって感じなんですけど、
ドラマはもう結局途中だけランドさんの言われた通り、見るのやめて最後の方だけ見た、
8話ぐらいからね、
そう、確かに あの辺から面白かった、エビアルはそう、僕は1、3は割と好きで、映画の方はね、とかじゃあ3もそんなにハマんなかったんだな。
3、まあ面白かったですけどね。何でしたっけ、池なんでしたっけ、
池松。
あ、そう、池松壮亮は、すごい
真面目なやつ
だけど、でもこれどうなんだろうね。頭脳少年さんもなんか言ってた気したけど、やっぱ東京にいないとあんま面白くない気がする
という
か。
宮崎にいたもんね。
そう。東京の街で、なんかその、ちょっと容姿飲みながらじゃないけど、やるっていう感じが、ワンの面白さだった気がするから、まあそういう意味で言うと、やっぱドラマ版のね、8話以降はそれなりに面白かったんだけど、だから2、3は、まあ、2はちょっとね、また別の問題だと思うけど、あんま面白くなかったかな。
だからあれだな、僕の好みとしては、その、こういう近接、格闘ものに関しては、まあ、そうだな。ベビアに関しては1と3が好きだから、3はアクション結構寄ってたじゃないですか。で、1はなんかどっちもバランスよくみたいな、1対1みたいな感じで格闘トークみたいな。で、2が結構トークに寄ってる感じで。やっぱトークに寄っちゃうと僕は多分こういう格闘アクションものがあんまり乗れなくなっちゃう。だそういう意味で、このデーモンシティは完全にアクションに寄ってて。そう。まあだから、結構面白かったのかな。そうだな。多分そんな感じなんだろうな。
でもあのね、天狗とか、あとなんか、なんか、御前様とかいう、ボスだよね。なんか、大松屋とのバトルは、もうちょっとなんか面白くなりそうでしたけどね。なんかあそこが、個人的には、この映画の薄味となりそうな部分なんだけど、なんか、
まあ、最後、あれじゃないですか。最後、なんか変な、ちょっとした、なんか、水場とかがあるようなとこでさ、バトってたじゃない、最後。あそこも そんな上がんなかった。
そうっすね。
なんか俺2回目見たけど、手に汗かいちゃった。
あ、ですか。
なんでだろうな。
なんか、切られすぎてて。
あ、すげえ切られてるよね。
なんか、やり合う感じではなかったですよね
。確かにね。
なんか技を出し合うというよりは、生田斗真が切られても切られても、
うん、
だからあれだよね、その切られてもドキッとしないよね、もう。
いや、そうですね。
そんなに。なんか普通のああいうさ、ね、あの戦いもって、切られないかどうかみたいなさ、ね、ちょっとあるものも多いと思うけど、うん、別に切られてもっていうか、だって腕切られてもらったからって。
うん、そうね、なんかあの尾上松也がもっと本当に殺すことに徹してたら、うん、早々に決着がついてた感というか、うんうん、なんであそこから逆転されることがあんねんと思っちゃうような、うん、
いやだあれだよね、多分尾上はさ、あの御前様はさ鬼が見たいんだよって言ってたけど、
ね、うんうん、
だからさあれだよ、坂田をさあのオープニングで頭打ったけどさ、
うん、
息があったっていう時にさ生かしたんかもしれない
ね、うんうん、なるほど、
復讐の鬼だよね、つまり鬼にさ、
そうい
う
ことだったのか、
そうを期待して、うん、なんかね、うん、その鬼の伝説をやたら語るんだけど、実は俺もまだ鬼は見たことないんだ、鬼になるよ坂田みたいなさ、
うん、
好奇心で生かしてたし、坂田を最後の戦いでもなんかこうね、わざとこうダラダラ痛めつけてたみたいなね。
確かに、なんか社長室のところにその新庄氏の歴史みたいな本が書いてあったりとかね、あのセリフでもその土地の伝説をないがしろにするのはどうこうみたいだったけど、まあなんかそういう欲求というかね、そういうのをまあ自分体感してみたいっていうのもあるし、やっぱそいつを倒してちょっとこう、まあなんていうかな、まあ市長になってるっていうところもそうだけど、やっぱりそのちょっとヒーローになりたいみたいな願望というか、そういう部分が尾上松也にはあったのかなっていう、はい、うん、ところですよね、うん、
あとこの映画でアクション以外で語るとこもう一個あるとすると、
うん、
その東出が演じてた、ね、あの人、うん、なんだっけ、伏勘太、彼はなんか本当に悪だと思うんだけど、
うん
うん、なんかそれ以外の連中、特にまた御前様とかは、
うん、
なんていうのかな、いや普通に見たらさ、いや悪なんだけど、彼らには彼らなりのなんかその、この街を良くしてやるみたいなさ、うん、なんかあるんだよね、多分ね、うん、その、坂田に対して、お前が思ってるよりも世の中は複雑で、俺らが稼いでる金でこの街の人たちは食ってるんだみたいなさ、
うん、
まあ、あれはまあ、全部嘘ではないと思うってい
う
かね、
うん、
確かにそういう部分はあるんだろうなっていう感じで、うん、そう。だから悪役の中にも何かこう、まっすぐなものが一応あるというかね。
まあね、なんだっけ、警察役をやってた、
はい、
高島の、なんかね、高慢勤務のあの、警察官言ってましたけど、昔はよく飯に連れてってくれてみたいな。ああ、そうそうそう、多分なんか昔は、なんかどうやら志のある警察官だったっぽいぞみたいなとかね。そうそう、うん、だからそれがなんかこう、どっかで歯車が狂って、うん、ああいうキャラクターになってるみたいな感じなんだろうけど。うん
うん、最近割とそういう映画多くてね、なんか地方の闇というかさ、
うん、
この間ネットフリーで、まあ去年か配信されて結構話題になったレベルリッチっていう映画も、
うん、
僕見て結構面白かったんだけど、うん、地方にさ、結構もう経済的に疲弊してるアメリカの街があってさ、
うん、
で、そこの警察がさ、まあ、裏で悪いことしてて、何してるかっていうと、その街をさ、こう通過する黒人とかいるじゃないですか、
うんうん、
そいつらはなんか勝手に捕まえて、なんか難癖つけて、金とか募集するんですよ、勝手に。
あ、
そう。で、その募集した金を、普通だったら返さなきゃいけないんだけど、何も、なんて悪さしてなかったら。
うん、
でまたそこで難癖つけて、もう返さないからとか言って、その村の収入にしちゃうの、勝手に。
うん、
で、その村の収入にしちゃって、それで、それと、そういうのお金で村を、そのかつての村みたいに、こういう、なんていうの、町のお祭りとか、
うん、
そういう、なんかいろんなそういう町のインフラに使ってたみたいな、
うん、
そういう、映画があったりね。あとはこの間のジョージョ秀夫監督の作品で笑う虫ってあったけど、
うんうん、
あれもね、まあちょっとあんまり言っちゃうとネタバレになっちゃうんだけど、まあ、財政的に災害洪水かなんかで街がやばいことになっちゃって、
うんうん、
財政的にそもそもそんなに豊かじゃないからちゃんと直せないんだよね、街をね、
うん、
でそのせいで町の人たちがまあ、犯罪行為をして、そこで得た資金をもとに町を直していってたっていうようなことが分かっていくみたいなんで、
うん、
そう結構なんか、まあ、デモシティもそうだけど、なんか、まあ、これはね、原作がデモシティあるから別に、
はい、
まあ、でも原作もそうかに、割と最近の原作だけど、
うん、
そういう地方の闇っていうかね、
うん、
まあ、多いなっていうか、まあ、実際地方、まあ、闇まではいかないんだろうけど、その地方が苦しいっていうのは事実だから、どこもね、
うん、
そこからこういう作品がどんどん今生まれてるのかな、みたいな思ったりしたかな、
うんうん。確かにね。なんか、あれですか、あの、頭脳少年さん的には、うん、あの、大阪都知事とか、なんかそこら辺と、やっぱり、うん、リンクするものがある感じなのかな、うん、あの万博がどうとかね。
ああまあね、
うん、
まあそうだよね、そう、なんかだから気になっちゃうっていうかね、うん、こういう地方の闇映画みたいな、うん、そうそうそうそう。だからまあ、日本のみならず世界的な、リベリッチアメリカ映画だからね、そう、世界的にこういう映画が増えてるのかなと思ってね、うんうん、そういうところもちょっと興味深かったは興味深かったかもしれない。うんうん、
個人的にはでもそんなところですかね、
うん、はい、
はい
はい、じゃあ今日はそんなところで、
はい
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。